はい、第1番ご紹介いただきました、青森県の山本と申します。青森映像コンテンツプロモーションの紹介をさせていただきます。直接こうウェブに関する内容ではないんですけども、まあ、青森県、まあ、自治体でもこういった取り組みをしているんだなというのを、まあ、知ってもらえればいいかなと思ってお話をさせていただきます。皆さんの今後の活動の参考になれば幸いです。はい、では、ちょっと軽く自己紹介から、先ほど司会の方からだいぶお話をしていただいたんですが、まあ、最初の方でも、ご紹介いただきましたけれども、まあ、こんななりしてますけれども、一応青森県庁の職員で、県庁に常駐している業者さんですからってよく言われるんですけども、職員ですね。で、情報部門と広報の部門に長いことをいましてですね、通常県庁とか役所は3年スパンぐらいのところを移動するんですけども、情報部門に6年、情報部門ではコボルとかですね、そんなことから始まってネットワーク管理とかまで幅広にいろいろ仕事をしていました。広報の方では現在8年目なんですけども、テレビの広報番組ですとか、昔情報システム部門で、まあ、それこそ私がいた古巣の情報部門でホームページ、ウェブの管理をやってたんですけども、それは違うだろうということで広報の方に持ってきて、まあ、ウェブマスターをやったりとかですね、まあ、リニューアルをしたり、まあ、CMS を入れてみたりとか、あとは、都道府県では初めてという、まあ、ツイッターを始めたりとかっていうような感じで、ウェブ関係の仕事を広報の仕事を中心にやってきました。で、まあ、ここまでが本業の県庁の仕事ですね。で、まあ、先ほどもご紹介にあった通り、CHS ナイトは in 青森実行委員会の代表をやっています。まあ、代表としてもリーダーシップで私がやろうと言ったから私が代表やってるだけなんですけども。で、あとは、WDHA、ワダーって呼んでますけども、ウェブ系の勉強会の世話人もやったりしています。このスライドを、あの地方版初のところは2007年に一番最初にやった時の高野さんがご紹介していただいたスライドを拝借して入れてみました。はい、という感じで。まあ、県の取り組みも紹介もあるんですけども、CHS ナイトをやっているという点もあって、今日はお呼びいただいております。はい、では、本題の方に、青森映像コンテンツプロモーションというところなんですけども、この取り組みですね、知ってたっていう方、もしいらっしゃったら挙手をお願いできますか。青森関係の方が2人。あとは2つの方はご知っていただいたと思うんですけども、ありがとうございます。やっぱりなかなか知名度がですね、実はあまり低くて、クロートとかですね、クロート受けは割とするんですが、一般の方になかなか知られてない事業でした。で、青森映像コンテンツプロモーションすごくいいなって言いにくいので、AMCP と訳して呼んでいます。このセッションの中でも AMCP と略して言わせていただきますのでご了承ください。まあ、WDHA、ワダーとか、ね、AMCP とか、ね、しゃべりにくい病気略称ばかりなので、しゃべりにくい略称ばかりで自分のこうネーミングセンスがなかなかいけてないなっていうのはちょっとにじみ出てるんですけども、すいませんが、AMCP と今回は、略称で言わさせていただきますのでよろしくお願いします。はい、青森県庁ではですね、提案者事業実施制度で通称町内ベンチャーという制度があってですね、事業をやりたい人が自分で提案をして、知事の前でプレゼンをして OK をもらったらその事業をやれるっていう制度があるんです。で、まあ、一般の企業であれば、まあ、当たり前の事業の進め方かもしれないんですが、役所的にはなかなか珍しい制度になっています。で、この AMCP もこの制度を使ってやっている取り組みです。なのでまた私が提案をして OK をいただいて進めている事業になっています。で、この町内ベンチャーの取り組みは2年間という期間が設定されていて、昨年からやっていますので、今年実は今年度で終了という事業になっています。まあ、ちょっと続きの事業はちょっと考えてはいるんですが、とりあえず今年度で終了というような事業になっています。ちょっとまあ報告的な感じで、 この AMCP なんですけども、先日2011年度のグッドデザイン賞をいただきました。具体的にこうプロダクトとか、具体的にこう物を作るとかプロダクトを作るっていうわけではないんですけども、この取り組みそのものですとか、まあ、このサービスを評価していただいて賞をいただいております。ありがとうございます。ここでちょっと我々の AMCP を紹介するコマーシャル的な映像がありますので、ちょっとご覧ください。というような、そのちょっと別な賞をもらったときに、まあ、他にも賞をもらっているんですけども、別な賞をもらったときにこう紹介するのに必要だということで作った、映像なんですけども、我々のこの AMCP の内容は大体こう網羅されている映像になっているので、これ見ていただけると、大体なんとなくこんな感じの授業なのかなっていうのは、取り組みかなっていうのは分かっていただけたかもしれませんが、こちら、内容をちょっと、内容の方を説明させていただきます。まず、この授業の、取り組みの柱となっているのは3つあります。流れているのは、これ、三内壁山遺跡の、6本柱なんですけども、AMCP、この柱6本ですね、我々の AMCP の柱は3本しかないんですけども、3つだけ、なので簡単なんです、3つしかありません、柱は。1つ目はセルフということで、職員自分で撮影を行っています。県内の、まあ、自然だったり産業だったり食とか文化技術とかですね、まあ、オールジャンル、まあ、ノーセクションでいろんなものを職員が自ら動画で、ビデオですねで撮影をしています。でその場内ベンチャーっていう制度は割とフレキシブルに動くことができる事業になっていて、まあ、例えば今日は天気がいいので撮影に行こうかなとかですね、普通役所だと今日出張に行ってもよろしいでしょうかみたいな感じで許可を取ってから行くんですけども、割とその辺は上司からも了解をいただいていて、その時々で天気が良くなければ撮れない映像とかありますので、その時々でしか撮れない映像をその時々のタイミングを逃さないように撮影をするというような、仕事の仕方をしています。で、2つ目はストックです。蓄積ですね。撮影した映像は、まあ、県の資産として蓄積して管理しています。具体的には分野だったり撮影場所だったり、まあ、時期とかですね、あとはキーワードなどを、まあ、付加して、まあ、インデクシングをして蓄積をしています。で、まあ、検索が後でできるようにだったり、使うときにこういう映像がないかなというような利便性を高めるという意味でそういう蓄積をしています。先ほどから言っているように2年という期間限定の取り組みになっていますので、取り組みが終了した後もですね、必要な映像の更新を行うですとか、更新じゃなくて追加で新しい映像が必要になるという場合もありますので、そういうものをできるように我々が終わった後でも誰でもできるようなノウハウを蓄積するとか、まあ、マニュアルを作るとかですね、そういった仕組みを作るというところまでをこの取り組みでやっています。3つ目はですね、シェア、共有ですね。はい、蓄積して、このようにいろいろたくさん蓄積している映像があるんですけども、どんどん共有をして、利活用の促進を図るというのが、3つ目になっています。で、県庁の中で当然共有して、活用するというのはもちろんなんですけども、誰でもこの映像を使えるように、インターネットで公開、まあ、具体的には YouTube なんですけども、YouTube でこの映像を公開をしています。で、柱が3つですね、セルフ、自分で、2つ目がストック、蓄積、3つ目がシェアと共有と、3つの柱で活動しています。はい、さて、そもそもなんでこの事業取り組みをやることになったのかっていうことなんですけども、まあ、県庁のお話なので、ちょっとピンとこないことがいらっしゃるかもしれないんですけども、例えば県庁って、まあ、国ですとか県外の企業さんに、県の事業を紹介するですとか、県の特産品を売り込みをするって、そういったプレゼンをするっていうようなシーンが結構あるんですね。それは職員がやるだけではなくて、知事が直接やるプレゼンなんていうのもあったりします。なんですが、県庁にはジョブズみたいにプレゼンが上手な人がいないので、なかなかこっちのですね、情報が伝わらないですとか、なんかこういまいちこうはっきりこう分かってもらえなかったっていう 非常に多いというふうに聞いていました。まあ、実際物があれば見てもらえばいいんでしょうけども、例えば企業さんに青森県に工場を建ててくださいというふうに、土地持っていくわけにいかないので、なかなか実物を見てられないとかですね、そういうことがあります。なので、まあ、実際見てもらえば分かるんだけど、なかなかそれができないという事情もあったということです。ちょっとこの先ですね、衝撃的な絵が出ますので心の準備をしていただく、相手に今情報を伝える手段としては、まず言葉文字がありますね。例えばこんな情報、文字ではいくら詳しく書いても受け取る側によってその印象っていうのはやっぱり変わります。そして文字から写真になることで受け手のイメージっていうのはある程度共通化されます。でさらに写真が映像になるということで、音ですとか時間経過といった情報がさらに加わります。これは YouTube で公開されている、一般の方が我々のことだわけですが、一般の方が撮影した、桃石漁港、八戸市よりちょっと北側にある港なんですが、こちらの方の津波の映像です。このように、文字言葉よりも写真、さらに写真よりも映像、動画ですね、といった方が、伝えられる情報という情報量というのは一目瞭然で多いというのは分かっていただけると思います。まさに百聞は一見にしかずとよく言ったものですよね。で、相手にこう情報を伝える際にそういう映像が使えたら共通理解が得られるんじゃないかというのは皆さんもよく分かっていただけると思うんですが、そういう映像という情報伝達力が強いツールがあれば、県庁で持っていれば、相手に国ですとか企業さんにもっと青森県のことを知ってもらえるんじゃないか、もらえるのにな、あるといいのにっていうような声が非常に多く聞こえていました。これはあれですね、八戸キャニオンっていう、通称なんですけども、石灰を掘削している場所なんですが、海抜マイナス160メートルっていう日本で一番低い場所がある、すごい大きい鉱山なんですね。ちょっと前に10日ぐらい前ですかね、デイリーポータルネットというサイトでも紹介されてたので、読んだ方がいるかもしれませんが、これは逆にデカすぎて映像でもなかなか伝わらないので、ぜひ一度足を運びいただければいいかなと思います。はい、ちょっとこれは横道触れましたが、はい、映像あればいいのにっていう話があるんですが、県庁としてもこの映像を持ってないわけじゃないんですね。でもちょっと問題があります。県庁で持っている映像コンテンツっていうと、私も担当してましたけども、広報のテレビ番組ですとか、観光ですとか、事業紹介を、県の事業を紹介するために制作する、DVD とかですね、あとは、テレビ CM を作ったりすることもありますし、アニメってがありましたけども、青森県立美術館ではこの間アニメ作ったんですよね、ロボット展というのがあって、それでアニメを作ったりもしています。このように、県庁として映像コンテンツを持ってないっていうわけではないんですが、委託制作って書いたのでちょっと気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、問題点といえば著作権の問題ですね。結局こう委託して業者さんにお願いをして作っていただくものになりますので、著作権自体は制作会社さんの方に残ったままになります。なので県側には著作権がないという状況になっています。この著作権がないというのはどうなるかというと、二次利用ができないとかですね、著作権者、制作会社さんに許可をもらわないと、その映像を外部ですとか第三者に提供することができないということになります。せっかくテレビ番組ですとか DVD を作っても、その時限りの、ちょっと言い方悪いですが、ステイコンテンツみたいな形になっちゃうんですね。別な機会に何かそれぞれの事業を PR するチャンスがあったとしても、その DVD は使えないとかっていうことになると、せっかくのチャンスが PR するチャンスがあってもそのチャンスを逃してしまうと、 PR する機会がなくなってしまうという事態がよくありました。こういう事態を回避するためにも、自由に使える 県が著作権を持っている映像コンテンツっていうのが必要だねっていう声が非常に多かったですね。さらに、操作ネットというふうに出しましたけども、映像とか動画のハンドリングって言いますか、取り回しについてですね。家庭用のビデオカメラは皆さん多分ご家庭に1台ぐらいのやつはあるんじゃないかなと思いますが、簡単に使えますよね。さらに今は、デジカメ、デジとかもそうですし、携帯電話でも動画が撮れます。ここに今出ているデジ1はキャノンの EOS の 7D ってやつですけども、これは、ムービー映画映画作るものでも使われるんですね。青森県の弘前市を舞台にした津軽百年食堂っていうゴリラジが出た映画があったんですけども、その映画は全編この 7D で撮影されたそうですとかですね。この携帯はちなみに私が使っていると同じガラケーユーザーなんですけども、これはフル HD の動画が撮れますとかですね。こういう汎用って言えばいいんですかね、皆さんが使えるような機材でも機械カメラとかでもこう構成度化していてムービーが撮れるようになっています。でまた、パソコンも、Mac に限らず Windows もそうですけども、精度が向上していますので、動画を編集するのも簡単な高機能なパソコンになっていたりだとか、YouTube だとか Ustream だとかっていう映像を公開するとか共有するっていうのも簡単になっています。でまた、映像を作るとか出すではなくて、見る方も携帯電話で見るんですとか、スマホだったり iPad だったりというような新しいデバイスがものも出てきていますので、どこでも見られるとかですね、そういった環境も多様化してきています。撮影編集も手軽にできて、公開共有も簡単にできて、見る方もどこでも見られるというような状況が出てきていると。誰でも映像を扱えるような時代になったということですね。昔であれば映像コンテンツを作るには、テレビ局の方とか制作会社さんに頼まなきゃっていうような思いがあったと思うんですけども、実際今テレビ番組でも仕事が投稿した YouTube で人気がある動画はこれだみたいな番組ができちゃうぐらいなので、全然素人が撮った映像でも十分、視聴に耐えると思うんですけども、綺麗な映像になっているという時代になっています。で、こういったように映像で情報を伝えたいですっていう要望があり、著作権のある映像が欲しいなっていう要望があり、で、映像は簡単に使えるよねっていう状況になってきたという中で出た答えがこれだったんですね。自分で撮ればいいんじゃねっていう話だったんです。というので、職員が、我々職員が自分で撮影をして、映像をストックして、県庁だけで使うのはもったいないので、使っていただけるように公開をするというこの MCB の取り組みが始まったのです。ということで、非常に長い前振りだったんですけども、歴史ですね。で、そのように始まっています。MCB は、私を含めて、この、後ろ姿しか映ってませんけど、この3名で、撮影から編集、公開まで全部自前でやっています。業者さんが入ると、そこでまた著作権がどうこうって目立たなくなるので、全部我々だけでやっています。よく、グッドデザインをいただいたりした関係もあってですね、他の自治体さんから問い合わせ、どういうふうにして事業を進めているんですかって問い合わせがあるんですが、で全部うちが自前で撮影から編集して公開まで全部自前でやっていますけどっていうと、ああそうですかってこう残念そうな声でガチャンって電話切られることがよくありますね。結構やっぱり役所って自分は役所の人ってあるんですけど、役所っていうのはあるんですが、結構県庁では自治体の人は業者さんにお願いをしてきちんと仕事をしてもらおうというような意識が強いのかなというところはちょっと思いますが、そこは自分自前でやるというのはちょっと特殊な取り組みになっています。MCB の取り組み自体は、2ヶ月でお話をしてたんですが、昨年の4月からやっています。で、最初はずっと撮影して編集してというのをやっていて、一般に公開を始めたのは昨年の9月から、YouTube で、青森映像素材ライブラリという名前で公開をしています。MCB ではこの番組を作っているわけではないので、素材ライブラリという名前の通りですね、映像素材という位置づけで1本30秒くらいの短い動画をいっぱい公開しています。もちろんただ見ていただくだけでも結構で し、それをダウンロードして使っていただいても OK というようなスタンスです。現在その素材の数は2600本、総再生回数としては26万回となっています。人気が高いのは、昨年新幹線が、東北新幹線が全線完了で青森まで来ましたので、新幹線の映像が割と多く見られている感じですね。あとはテレビで青森の中が紹介されると、それに関連する動画が、検索が多くなるところですね。ちょっと前に県民省で伊達公っていうトウモロコシが紹介されたときは、その伊達公の動画がぐんと再生される回数が増えたとかですね、結構テレビと連動しているのが非常に面白いなと思って見ています。はい、でこの取り組みのポイントなんですが、まあ、職員が自分で山を駆け巡り回って撮影しているというのも画期的ではあるかなと思っているんですけども、まあ、大きいところはフリーだっていうことですね。公開している映像は自由に利用できます。この映像は、まあ、ちょっと参考までに、八甲田山のふもとにある酸ヶ湯温泉っていうところのですね、仙人風呂っていうでかい、しかも混浴の温泉でですね、かなり特に昔のお嬢さんはかなり自由な感じで入っている温泉になっています。まあ、それはまあいいんですけど。ACB の映像は誰でも、どのようにでも無料で使うことができます。もちろん、まあ、利用規約はありますので、その利用規約の範囲内でということになるんですが、まあ、利用規約の中では、商用は NG 対応とか、オールフリーでいいですよっていうような、まあ、数種類のランクがあるんですが、今のところ公開しているものは全てオールフリーの映像ばかり公開をしています。また、著作権は放棄していません。著作権は青森県が持っています。なので、まあ、著作権は青森県は持ってますけど、自由にどんどん使ってくださいということです。まあ、ライセンスフリーとかではなくて、ロイヤリティフリーというふうに言っています。はい、でまあ、よく言われるのはですね、ただじゃなくてお金取れば県庁の身入り増えんじゃないのってよく言われるんですけども、この点についてはですね、100円でも1万円でも10万円でも、お金払うっていう行為が発生した段階で、なんかその手続きがちょっとめんどくさいなとか、ちょっとお金かかるんだったらやっぱいらねえやとかですね、そういった思考につながるんじゃないかっていうのがあってですね、そういうのはちょっと回避したい。お金取るよりもどんどん使ってもらうっていうのを主眼に置いて無料で使っていただいています。で、この取り組みによってどんな効果があるのかっていうことなんですが、県庁が自分で使いたくて撮影している映像なので、もちろん使える映像が増えるっていうのは当然効果にはなるんですけども、まあ、県だけではなくて市町村だったり企業さんだったり、まあ、一般の県民の皆さんだったり、県内県外問わずメディアの皆さんにもどんどん使ってもらうことで、青森県の映像の露出が増えると、その映像を見た人が青森県に興味を持ってくれるとか、青森県の PR につながるっていうところを効果として目指している取り組みです。もちろん、まあ、県庁自ら使うことで露出が増えるんですけども、これはですね、去年 の、 その新幹線の開業の時ですね、開業の当日の朝、海老名さんが閉じ込められてるんですね。はい、閉じ込められてる。その朝、すごい早かったんですけども、その日の朝の出発式の様子を撮影をして、お昼から記念式典があったんですが、朝撮ったものを昼の式典ですぐ流すというようなことを、やりまして、その会場に来ている一般の方のお客さんにですね、こう映像で PR するというようなことをしています。あとは、メディアでの露出のアップの事例なんですけども、これは9月に放送された TBS の花丸マーケットなんですが、この映像は引用の範囲内だということでちょっとご了解くださいね。番組内で、東国原さんがこう全国の講演案件をしているという中で、こう青森県に行ったんですよっていう話をされて、で、まあ、ねぶた見てきたんで、ねぶたすごいですねみたいな話をされたしてもらったんですね。で、その話を、まあ、確認して、司会の岡田さんとかがねぶた行ってみたいんですよね、でも宿取れないんですよみたいな話を進めるという、非常に青森的には美味しいコーナーだったんですけども、で、ここで今流れているねぶたの映像は全部 AUCP の映像です。これも2日ぐらい前に TBS から電話がかかってきて、ねぶたの映像ないですかっていう話があってですね、 で YouTube からダウンロードできるのでよかったらどうぞっていう話をしたら全部そのまま使われました。でこれもその我々の英語がなければ TBS さんは英語がないので問い合わせ内月が問い合わせを来ているの でうちらですいませんインターネットないですっていう話になると、じゃあ今回のトークでは青森はやめましょうかっていう話おそらくなったはずなんですよ。なのでそうなると青森の出産はぐんと低く下がって、これを青森は全然なかった話、これ逆にこれを見た人は、なんかすごいところと思ったんですね、これを見た人はじゃあちょっと来年のねぶたを 見に行きたいので早くからやる手配しようかなとかですね、そういうことにつながったんではないかなというふうに思っています。で、まあ、露出アップって今続けて言いましたけど、露出アップ以外にもですね、記録ですとか資料的な意味も生まれています。これはですね、伝統工芸の南部先織りってあるんですが、それを紹介するつもりでこう撮影をしていたんですが、この先織りをやっているこの先生、今ちょうどやってくれている先生なんですけども、技術をこう継承する貴重な資料になりますという話で、普段であればこう手取り足取り教えるだけなんですね。それがこう具体的に映像で残るというのは非常にありがたいという話をされて、まあ、我々はどっちかというと、まあ使ってもらえる、まあ、PR の方がメインで撮っていたんですけども、まあ、こういう取り組みをすることで、まあ、映像を残すというのはそういう意味もあるのかなという新しい発展があった映像です。で、まあ、MCD の映像素材の利用事例、今ちょっと何度かお見せしましたけども、どういった形で使われているのかというのをちょっと紹介すると、例えば営業のツールとして最初にきっかけとしてプレゼンに行ってもうまく伝わらないという話をしたんですが、そういうのもありますので、展示会ですとか営業のツールとしてですね使っている場合があります。これは、県の農業系の試験研究機関でやっている植物工場っていうやつなんですけれども、そこの研究機関ではこの植物工場の PR にこの映像を使って、まあ、展示会ではで流していくそうです。あとは、これは弘前市の津軽地刃物という鍛冶屋さんなんですけども、展示会に行ってもよくデパートとかでそういう展示会とかありますよね。展示会に行ってもさすがに鍛冶屋さんが実演するわけにいかないんですね。包丁とおむぐらいやってるかもしれないんですが、さすがに火出して実演することはできないので、この MCB の映像を DVD にして紹介をしていると。そうです。どんだけ手間かかる仕事なのか、まあを見せていただいて、見せて、まあ、納得してもらうと、まあ、これだけ手間かかるとかこのお値段にも納得してくださいねっていうような意味もあるかと思うんですが、まあ、そういうどれだけ手間かかるかっていうのはこういう映像を見てもらって、こんな作業をしてるんですよっていうのを見てもらうのが一番だというふうにおっしゃっていました。で、先ほどからメディアの提供事例を紹介してますけども、まあ、花丸マーケットの他にもJR のトレインチャンネル、山手線の上野の方に流れているデジタルサイネージがあるんですけれども、そこでまた新幹線絡みのこの映像ですとか、まあ、そのコマーシャルで使われているとですね、JR さんってなんでうちらの人間と自分たちが持ってないのかなってちょっと疑問ではあったんですが、まあ、うちらも使ってもらったのでそれはいいんですけども、とかですね。あとはテレビ番組は CS とか BS とか地上波とか、いろんなところからお声がかかることが多くなりました。制作会社からもワカとツカと必要な映像を撮影に来るというなかなか難しい事情があるらしいので、そこのところではうまいことマッチしているようです。先日はですね、海外台湾の撮影隊が来まして、青森県を紹介する番組を作りますっていうのでありがたいことで撮影してたんですけども、時期的に撮影できない、まあ、春の桜ですとか夏祭りですとかでね、そういった時期的に合わない映像は MCP の映像素材で保管したいのでくださいっていうので映像提供をしたりしています。おそらくもう流れると思う、おそらく台湾では我々の映像が流れてるんじゃないかなと思っています。後でデータをいただくようにしています。で、先ほども言っているように、まあ、記録ですね、県史と県政の記録アーカイブにもなっています。先ほどから何回も出てますけど、東北新幹線とかですね、こういう県にとっての一大行事だったり、あとは、先の震災で被害を受けた八戸市の震災前の映像も、まあ、たまたまなんですけども撮ってありました。これはその八戸港の様子です。で、こ ちらも、これはウミネコの繁殖基地で有名な軽島ですね。ここもかなり津波の被害を受けてました。現在はかなりきれいになったそうです。他にも、八甲田山の除雪の風景とかですね、これを取りに行ったところがひどい風景で死ぬかと思うんですよね、本当に。とかですね。あとは、伝統工芸ですね。先ほども、南部先折りとか、津軽茶碗とか、ご紹介しましたけど、これ津軽塗りの塗りの工程です。先ほども言ったように、手取り足取りとか口伝いでしかこう伝承されていなかったものがこういう映像で記録されるというのは非常に意味があるというふうに言っていただいています。またこういう記録的な映像はですね、例えば学校さんとしてみれば学習教材に使えるとか、視聴覚教育とか校外学習の先に調べ学習なんて今やってるそうなんですが、そういうのにも活用できるねっていうお話をいただいています。もちろん誘客とか宣伝にも使います。青森駅とか新青森駅にですね、 iPad を使って観光案内をしている青森観光コンシェルジュさん、略して AKC 青森観光コンシェルジュで AKC というんですけども AKC さんがいるんですが、このメンバーさんからコメントをいただいています。言葉出ないんですね。こっち音入ってますかね。なければこっちのスピーカー拾いますけど。大丈夫ですか。ちょっと拾いますか。聞こえないです。ちょっとすいません。ちょっと出ないようなんですが、内容的にはですね、結構海外のお客さんとかもいらっしゃるんですね。であとは、これは冬のインタビューでしたけども、冬の時期に来た方に、春の桜を見せるとか、今、十和田湖追い風、夏の追い風を見せるとかですね、そういったこともあってきて、特に 外国の方なんかには言葉はうまく伝えられないんだけども、映像を見てもらうだけで悩まされるので、すごく良かったですっていうようなコメントをいただいていました。その他には、JR さんのキャンペーンの公式サイトを使っていただいたりですね、県庁で作った、DVD、これを観光向けの DVD ですね、で作ったりとかですね。あとは、これは弘前のホテルさんですけども、YouTube の映像をただ手で貼り付けるだけで、お手軽にですね、観光地の紹介をするということもしていただいています。で、最後にちょっとだけ、またもしより写真の方が まあ、文字より写真の方が情報量が多いと。でさらに写真よりも映像の方がより多くの情報を伝えることができます。まあ、相手にも理解していただけるような分かっていただき方じゃないかなと思います。ウェブサイトも、まあ、テキストから画像を使うようになって、最近では動画を埋め込むということも多くなったと思います。 HTML ファイルのビデオタグとか簡単に埋め込めますので、あとはまあ情報発信ということで、情報発信する側と受ける側の理解を深めるために、そういう映像で情報発信をしてはどうでしょうというお話です。地域の映像っていうのは、そこに暮らす人の、まあ、目線で撮ることで、外から来たテレビ局さんとは違った、まあ、地元目線の映像コンテンツが作れると思うんです。その地域の皆さんが撮影することで、その地域の本当の姿というのが見えてくるんじゃないかなと思います。例えばその地域を撮影した映像というのは、どんな小さなことでも、まあ、どんどん記録になっていきますので、これは八戸の館花歌舞伎で行われている超でっかい朝市で、車まで出ているというすごい朝市なんです。ここは岸壁でニュースでよく出てた大きい船が乗り上げた、津波で大きい船が乗り上げた岸壁です。今は撤去され、全国の朝市も復活しています。こういった、たわいのないと言えばいいんですけども、日常の映像でも未来な、今後、将来的には貴重な資料だったり、歴史的な映像のアーカイブになるかもしれません。Google さんで今、未来への記録というのをやってるんですけども、未来への記録ですね。まあ、まさにそういう意味があるものだと思っています。過去に撮ってあった映像というのは、今見れなくなったその映像を保管するものを保管する記録になっていると思いますし、今現在の映像を記録していくということで、その記録した映像というのは未来の誰かのための記録になるかもしれません。MCP では、青いの映像を素材という形で蓄積してきました。皆さんも福島であったり東北の映像を記録して、未来のために蓄積して共有していきませんかというお話でした。以上で MCP の紹介を終わります。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、結構すごいですね。
すごいです。
はい、はい、でもなんかこう略し言葉が多くて何が何だか分からない
ですね。略し言葉多すぎですよね、青森県。
好きなんですね。
何 AMCP、 青森映像コンテンツプロモーションって長いじゃないですか。はい、AMCP は言いにくいんです
ね。はい、
すいません。ネーミングセンスがちょっとない。
はい、結構でもすごいちゃんとしてますよね。
ありがとうございます。一応テレビとかでも使ってもらえるように撮っている。
3名ともそういう経験がなくて始めたんです
よね。そうですね、全くないですね。はい、
まあ、アドバイザーがいるんですよ、ね、
一応プロの方に撮り方とか、
はい、
撮ったものを見ていただいて、ここはこうした方がいいよっていうようなアドバイスをいただくとは言えないんですが、はいはい、実際にカメラは我々私たち職員がやっているので、結構朝から晩まで夜中0時に山に登ったりとか。
ああ、さっきのね、雪の中とか大変そうでしたよね。
はい、あれはすごい
ですよね。曇ったりとかするから、ね、
します、
ね。はい、
本当は天気いいとすごく逆に気持ちよく撮れるんですけど、
はい、
2年しかないので、はい、撮れる時に撮らなきゃっていうのがあるので、ね、非常に難しいことはありますね。
あ、樹氷、八甲田の樹氷の時がすっごい、
あ、あれはすごく天気良か
ったですね。ぜひ見てみてください。
八甲田の樹氷の映像がすごく綺麗なので、
はい、非常にすごい青空。
綺麗です。ぜひ見ていただければと思います。
はい。何か質問等ある方いらっしゃいますかでしょうか。
ご質問。はい。あ、いらっしゃいましょう。
はい。じゃあ、マイクをお願いします。
すいません、実行委員の国分です。本来こういう場でご質問を僕はすべきではないと思うんですが、一つだけどうしても気になったので、
はい、
プロの方にアドバイスをいただいているというふうに伺ったんですけど、もともとその AMCP の皆さんは、映像を撮るのが好きだったとか経験があった上での今なんですか、それとも全然なかった人たちがそのアドバイスを経てそうなったのかなって、自分も そういうふうにできるのかなって単純に不思議に思っちゃったので、お答えいただけると嬉しいです。
ムービーに関しては全く素人です。はい、私はスチルもうまく撮れない人が下手っぴなんで今のことなんですけど、他の2人は まあ、スチールはそれなりに、それなりにでも勉強したわけではないんですけども、割とデジ1とかもちゃんと扱える人ではあったんですが、私、デジ1もまだ使えないので、でも、ムービーに関しては全く素人、普通に自分自動で子供の運動会を取るとか、それぐらいの人たちでした。
はじめまして、経験どうだったって質問ですね。
はい
はい、
あとは、経験としては、私が、まあ、テレビ広報を担当していたっていう、テレビの広報を担当していたので、はいはい、その制作現場を知っているので、カメラの自体がどのように動いているかとかですね、いうのは知っているというバックボーンはあった。あと、もう一人女性がいるんですが、女性は、その前は県立美術館の職員、広報担当をしていたんですね。なので、やっぱりテレビとかの取材が多い場所だったので、実そういう現場を見ていたっていうことが参考にはなっていたのかもしれません。はい、
なるほどね。ちなみに今、その結構いいクオリティというか、はい、本当に売ってますよって言ってもいい、はい、おかしくないクオリティですけど、最初からこのクオリティに行っちゃったのか、結構やっぱり1年くらい経ってから来たのか、その辺はどうなんですか？
かなり今、最初の頃の言うと、全部取り直したいぐらいですね。
やっぱりだんだんこう、
だんだん割と自分で言うのもあれですけど、最初の頃よりは今やってる方が割とよく取れてると思います。
やっぱそれ映像技術もそうだし、それを見極める目とか、
そうですね。はい、はい。
やっぱり今回その面白いなと思うと、やっぱり売ればいいのに売らなくて、その方が逆に広まったっていうのがすごく素敵だなと、
フリーミアムなんですけど、はい、使ってもらってなんぼっていうような、はい、お金取ったら多分使われなかったと思うんですね。
なるほどね。
僕はちょっと最初から無料でと考えました。
僕も今年ね、初めて年舞台に、
はい、あ、そうです
よね、参加しました
よ。はい、
そうです、はい、はい、
iPhone ってこう、すごいよこれってこう見せびら、やっぱ動画撮ったので、
はい、
見せびら出してるんですけど、やっぱ違いますね、写真とね、
違いますね、動いてるのがいいですよね。
はい、ということで、はい、トップバッターですね、県庁職員山本さんってことですけど、あそこのですね、皆さんから向かって右手に一緒に青森っていうところでこうなんかこうね、
はい、
寄せ書きがあるんですが、この司会のエビアンこちら、ロゴを作った人ですね。
あ、はい、はい、そうです。
ちなみにあの書き込みは何でしたっけ？
はい、今年の青森であった CSS ナイトに、
はい、
あの紙を置きまして、
はい、
参加者の皆さんからメッセージをいただいたものです、
はい、なるほど、
はい、掲示いただいてありがとうございます。
はい、はい、ということで、はい、トップバッター山本さん、改めてお疲れ様でした。
ありがとうございました。